この唇、
この唇
主の前に、今主の前に。 マルコの3章20節から30節、まず20節だけお読みします。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。食事する暇もないほど、みんな何してたんでしょうね。まあ、職種によってはですね、仕事の種類によっては実際そういうことはあることでありまして、例えば私が通っている美容室はですね、美容師さんが一人で、やってるお店なんですよ。だからカットも頭洗うシャンプーも全部その人が一人でするわけなんですね。でその人気のお店なんですけども、朝から夕方7時ぐらいまでですかね、ずっと予約でいっぱいなんですよ。だからいつご飯食べてんだろうなって、昼ご飯ですね、そんな風に思うなんですよね、思うんですけどね、昼休みなんか取れてないと思うんですけど。でその点ですよ、弟子たちはなぜ食事する暇がなかったんでしょうね。何してて忙しかったんでしょう、そんなに。これがイエス様だったら一人一人を癒してあげたりね、あるいは教えてあげたりして、もう暇はなかったと言えるかもしれませんけれども、弟子たちはそうじゃないでしょう。なんでそんなに忙しいんですか、弟子たち。群衆がたくさん集まってきたから、その世話で忙しかったんでしょうか。どんな世話したんでしょうね。髪の毛切ってあげたんでしょうか。今日はパーマ当てますかみたいなことを言ったりしてね。だとしてもですよ、だとしても、まあそういう身の回りの世話はあったとしても、弟子たちって使徒だけで12人ですよ。その直前にね、使徒が任命されてますでしょ、先週話しましたけど、ね、使徒だけで12人、それは他の弟子たちの中から望んで選んだ12人だから、使徒以外にも他に弟子たちはいるわけですよ。だからもしね、疲れた、お腹空いたって言うんだったら、交代して休憩も取れるはずだと思うんです。それなのにですよ、みんな食事する暇もなかったって、異常な状態なんですね。それでイエス様の、母マリアとその身内たちが、兄弟たちがですね、イエス様の兄弟たちが、イエスは気が狂ったって聞いて、そりゃいかんって、連れ戻しに来たというのが21節ね。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。まあ、マリアさんにしてみたらね、そんなことを聞いたらね、もう気が気じゃないでしょうね。まあうちの息子はまた何かおかしなことをやりだしたんだかな、なんとか連れ戻さないとな、世間様が何というか恥ずかしいわって、そういうふうに思ったのかもしれませんよ。私それは気持ち分かりますね。私も若い頃ですね、20歳の頃ですね、この金髪のカーリーヘアしてた時にですね、まだ実家にいたのかな、その時たまたま母親と、何か買い物に行く機会があったんですけど、その後母親が私に言ったんですよ、あんたと一緒に歩くのは恥ずかしいって。あ、まあそうかもねと、富田林の田舎のね、もう45年前の話ですからね、そんな金髪のカーリーヘアなんて人間いなかったわけですから、恥ずかしかったんだろうなと。でその後ですよ、私がクリスチャンになって進学校入ってからも、母親なんて言うかって言ったら、電話でね、あんたもうそろそろ身の振り方考えやって、もう振ってるんですけど、もうその道に歩んでるんですけど、まあまあまあ、母親っていうのはね、そういうものなのかもしれませんよ。心配性っていうのはね、多少なりとも誰もそうなのかもしれません。しかしこのマリアさんがですよ、イエスを連れ戻しに来たって、気が狂ったのだっていうことを聞いたからって、これは実は大問題。それは後でお話しします。 で22節を見ていただくとこうです。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。ここにはですね、イエス様に対する誹謗中傷が2つあるわけですよね。一つは悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているという誹謗中傷、そして、ベルゼブルに取り憑かれているという中傷。この2つはですね、決して同じことを言ってるんじゃないんですよ。別のことなんです。区別していただかなければいけません。で、この、なんだ、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているっていうことに対する反論が23節7までですね、読みますね。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪もめをしたら、家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。なるほどとね、仲間割れしたら破滅するでしょうというふうなことでありまして、なるほど、もっともなと言えなくはないんですが、ただ少し引っかかるのはですね、この23節のサタンがどうしてサタンを追い出せましょうっていうイエス様のお言葉なんですが、サタンがサタンを追い出すって、サタンって何人いるんですか？ 2,3 人いるんですか？サタンって、サタン自分が自分で自分を追い出すって言ってるんですか？サタンっていうのは存在としては唯一なんですよ。一人って言ったら、一人って人じゃないから一人っていうのはおかしいんですけど、人サタンなんですよね。だから他にサタンがいるわけではない。しかもそのサタンというのは神様のように三位一体でもないわけですし、非造物ですから、だからサタン以外は全部悪霊なのであって、サタンがサタンを追い出すなんてことは普通は考えられないことなんですよ。じゃあこれどういうことかなんですが、それはですね、悪霊というのはサタンの一味であるわけですね。だから悪霊が働いているというのは、いわばそのサタンの命令によって、サタンに従って何らかの行動を行っているわけですから、この悪霊の働きというのは総じて言えばサタンの働きなんですよね。だから悪霊に対してサタン呼ばわりするっていうことはありえるんです。なのでイエス様がおっしゃってるサタンがサタンを追い出すというのは、悪霊が別の悪霊を追い出しているっていう、そういうことだと理解すれば、この24節26節の反論というのはすっきりと腑に落ちると思います。もう一度繰り返しておきましょうか。サタンがサタンを追い出すというのは、サタンは一人しかいないわけですからできないんです。しかし悪霊の働きというのは総じてサタンの働きだから、悪霊をサタン呼ばわりすることはあると。だからサタンがサタンを追い出すというのは、悪霊が別の悪霊を追い出すっていう意味だと理解すれば、24、25、26もですね、理解しやすいということであります。で問題はですね、ベルゼブルに取り憑かれているという部分なんですが、それに対する反論はどこかといえば28、29です。 まことにあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められます。これがですね、ベルゼブルに取り憑かれているという抽象に対するイエス様の反論ですよ。よろしいですか。なんでそれがわかるかって言ったら、30節で書いてある通り、このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に憑かれていると言っていたからであるってね。28節29節の言葉は何に対しての反論かって言ったら、イエスは汚れた霊に憑かれているっていう、つまりベルゼブルに取り憑かれているっていう、その抽象に対する反論だっていうことですね。お分かりいただけますね、そこね。ちなみにですが、ベルゼブルに取り憑かれているって書いてあるのはマルコの福音書だけであって、他の教官福音書にはありません。この並行箇所には出てこないんです。さらに言えば、イエス様の身内マリアさんたちがイエス様を連れ戻しに来たというのもマルコにしか書いてないことでありまして、何か意味深なんですよ、これがね。で、このベルゼブルっていうのは何者なのでしょう。サタンでしょうか。オカルト系の本ではベルゼブルという名前はよく出てくるんですよ。で、それは時にハエの王だとか悪魔の一人だとかサタン自身であるとかいろいろ言われているんですけども、それはあくまでもオカルトの本ですからね、信用できません。で、ユダヤ教の文献ではサタンのことをベルゼブルと呼ばれてはしないんですよ。別物なんですね。まあ多分そのいわゆる悪霊の強いやつの一人みたいなことなんじゃないだろうかと思えますけども、しかしそのベルゼブルに取り憑かれているということは本当にそうなのかとね。一箇所聖書開きますが、詩編、旧約聖書の詩編見てください。121編6節、詩編の121編の6節、詩編の121編の6節です。開かれたでしょうか。お読みします。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。詩編121編の6節。これは詩編を公開説教してた時にお話ししたかもしれないんですけども、多分したとは思うんですけども、この、昼も日があなたを打つことがなく、太陽が打つというのは何のことを言ってるかって言ったら、日射病のことを言ってるんです。あ、熱射病、熱射病のことを表現しているんですよ。昼間にね、これ砂漠を旅するわけですから、このような人たちは、ね、昼間に太陽に打たれたっていうのは熱射病になったっていうことなんですよ。で、夜月が打つ、夜月に打たれたっていうのは何のことかって言ったら、それは理性を失うことを表現する言葉なんですね。理性を失う、それを月に打たれたって言ってたんですよ、古代の人たちは。例えば日本でも、なんていうのかな、変な現象を見たときに狐に化かされたなんていうことをね、言うわけですよね。そういうふうにですね、本当に狐が出てきて、おいバカって言ったわけじゃないんですけど、なんかこのね、精神をちょっと混乱させられたような時に言うわけでしょ。それ、そんな感じでですね、古代の人たちは、この気が狂ったっていうことを言いたい時に、ベルゼブルに取り憑かれたって表現したんですよ。つまりイエスは気が狂ってるって言ってるわけです。このマルコ3章22節は、彼はベルゼブルに取り憑かれているっていうのは気が狂ってるっていうことなんです。 まあ、いずれにしても悪口中傷ですよね、名誉毀損ですよ今なら。何しろイエス様は神の御霊聖霊によって悪霊を追い出しているわけでありまして、それを取り上げて気が狂ってるとかね、悪霊の頭の力で追い出しているのだっていうのは冒涜ですからね。冒涜、二重に名誉毀損ですよ、激おこですよ、ね、だから反論が28、29で起こって言ってるんですよ。決して許されないぞってね。念のためにお話しますが、28節、マルコ3章28節ですが、誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます、また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけますって言ってますけど、これは神を汚していいっていう意味ではありませんからね。どんな罪を犯しても構わないって、そんなことじゃないわけですよね。お分かりだとは思いますけども、そんなのは罪じゃない、大したことではないって言ってるんでもありません。罪ですよ、よろしいですか。神を汚すことを言う、それは罪です。その犯すどんな罪も許されるって言ったって罪じゃないんだって言ってんじゃないですよ、罪なんです。だけど許すって、悔い改めたらね、悔い改めたならばどんな罪も許すって、天国なんか行きたくないって、イエス・キリストなんて嫌いだって、神なんかクソくらえって、そんなことを言ったとしてもですよ、言ったとしても、あ、すいませんでした、悔い改めますって、これからは従います、信じます、イエス様だけですって言うんだったら許されるんですよ。条件付きですけどもですね、それは絶対外せませんよ。どんな罪を犯しても許されるってね、罪を犯した行ったその瞬間に、あ、今のは全部許すって、悔い改めてもいないのにどんな罪を犯しても許す許す許す許すじゃないんですよ。悔い改めたならばどんな罪も許されます。しかし29節、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。アーメン。なぜですか、なぜこれだけは許されないんですか。どんな罪も許されるって28節で言っておきながら、これだけは許されない、なぜ。なぜなら聖霊は悔い改めに導くお方だからですよね。まあ、何回か話していることだとは思いますけども、聖霊様は悔い改めに私たちを導くんですよ。でその働きを汚すということは悔い改めを拒むということであって、すなわちそれは永遠に許されない。でどんな罪も悔い改めたら許されるというのが28節だけども、悔い改めを拒む、悔い改めを促す聖霊の働きを汚す、悔い改めたくない、絶対悔い改めないって言うんだったら許されない、すなわち常しえの罪に定められるということは地獄だということですね。聖霊の促しに従って悔い改めたならば許されるのに、どんな罪も許されるのにね、どんな罪でも許される、それが悔い改めなのに、その悔い改めを促す聖霊を拒む、汚す、悔い改めたくないって言うんだったらそれは許されない、当然ですよ。よろしいでしょうか。そしてですね、あろうことかマリアたち身内も、イエス様の身内もイエス様は気が狂ったって思ってたんですよ。だからこれが大問題なんです。気が狂ってるっていうのはどういうことですか。ベルゼブルに取り憑かれているっていうことと同意なわけですよね。汚れた霊に憑かれているって言ってるわけでしょ。いやいや、聖霊によって悪霊を追い出しているのに、その聖霊の働きをね、汚れた霊だって言ってるんですよ。それ聖霊を汚してるってことになるわけですよ。マリアもかってことなんですよ。 まあ、久しぶりに今日の説教のタイトルはマリアもかってね書いてあったんですが、久しぶりに書いたわけじゃないですよ。何が久しぶりかって言ったら、タイトルをね説教の中でほらねって言うのが久しぶりなわけで、マリアもか、あ、マリアかもって思いませんでした？マリアかもじゃない、マリアもかですよ。このねイエス様をねベルゼブルに取り憑かれているって言った人たちは本当に聖霊を汚しているんですけども、実はマリアたちも、あ、イエスは気が狂ったんだって、聖霊を汚してんだってことなんですよ。だから大問題なんです、ね、そのままでは非常にまずいことになるわけでしょ。だって、30節で言われている通り、イエスは汚れた霊に疲れているっていうような人たちは逆に戻っていけば聖霊を汚しているわけで、聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められますっていうんですから、大問題ですよ。このままでは非常にまずい、そのままでは神の家族になることができない。ですから事実としてですよ、この後31から以降を見ると、これは来週のテキストだから今話すのはフライングになってしまうんですけど、でもあえて読みますが、32から34、大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた、私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちですって、ね、マリアさんがお母さんが来てますよって言ったら、あんなの母じゃねえしって言ってるわけですよ、イエス様ね。なんでそんなこと言うのって思うわけですけど、こういう流れ、文脈、話の流れがあるからなんですよ。マリアたちがね、イエスは気が狂ってるって思って連れ戻しに来た、それは実は聖霊を汚してるんだって、聖霊を汚す者は決して許されないんだって、神の家族になれない、天国に入れないんだって、だから誰が母なのって、あの聖霊を汚す人のどこが母なのって、私の兄弟たちっていうのはこういう人たちですよってね、そういう文脈があっての発言です。イエス様って冷たいわねとかね、お母さんのことあんな風に言うなんてひどいわって、まあここだけ見たらねそう感じるわけですけど、そういうわけじゃないです、そんな話じゃないです。まあ、幸いに後にはマリアさんもですね、兄弟たちも悔い改めてイエス様を主としたわけですから、幸いなことなんですよ。そうじゃなかったら本当にね、あんなの母じゃねえしで終わってしまってたと。だからですね、皆さん、聖霊による真実な悔い改めというものがいかに大切かということなんですよ。それが大切、ね、真実な悔い改め。だからいつか先週か先々週か話しましたように、断食というのは、悲しみの表現だと。ああ私は間違っていた、って私は愚かだったって悔い改めて、悲しみながら悔い改める、その表現としての断食があるのに、ね、そんな何も悲しんだりしてないくせに、見栄のために自分がいかに信仰熱心であるかということを誇示するために、人に見せびらかして断食して、ほらやつれてるでしょ顔、ほら今日でもう4日目とか言って、そんな風にね断食している人たちっていうのは何の役にも立たない。そんな断食ダイエットにしかならないって、むしろ信仰深さを誇示するような傲慢な信仰が膨れ上がるばっかりで、本当に大事なのは聖霊による真実な悔い改め。だからもしね、本当に断食したいと、悔い改めを表現したい、悲しみを表したいっていうんだったら、心から悔い改めろよってことなんですけどね。それでこそ本当の断食でしょうと。だから私たちはですね、聖霊の働きを拒まないようにしたいと思います。悔い改めへと導く聖霊に従うなら幸いです。さあそこでね、悔い改めとは何かっていうことなんですけど、もちろんいろんな意味での悔い改めがありますよ。 それはね、今日私は愚かだった、もうこんなことは二度と繰り返さない主よ、そういうふうに私を作り変えてくださいっていうふうな悔い改めもあるでしょうけれどもですよ、いつこれもいつかお話したことですが、私たちは信仰がどこに向かっているのかっていうことを、方向を転換しなければならない時があるんじゃないかとお話ししたでしょ、ね、多くの人たちはその信仰をね、信仰を持ってるかもしれんけども、イエスはキリストだって信じてるんでしょうけども、そして神は全能であって、イエスの名によって祈れば大きなことが起こるんだって思ってる信仰はあるんでしょうけども、その信仰の使い道が間違ってるってことでしょ。多くの人は地上のことしか考えてないってパウロ言ってる。彼らの最後は滅びですって。で、信仰ないわけじゃないんですよ。あるんですよ。だけど、その信仰の向かう方向が間違ってるって、パウロは指摘してるわけでね。それを悔い改めなきゃいけないわけですね。地上のことしか考えてない、そんな信仰を方向転換する、メタノイアする。それが悔い改め。一番重要な悔い改め。それを導くのが聖霊です、ね、だから本当にね、クリスチャンが御霊に導かれてるって言うんだったらね、地上のことばっかり求めてったらおかしいんですよ。繁栄の神学とかね、おかしいんですよ。聖霊に導かれてないんですよ。欲望に導かれてるんです。だから私たちは聖霊によってですね、信仰の向かう方向をいつも天へと修正していくように導かれて歩んで参りましょう。お祈りしたいと思います。
聖霊に